トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は小部市の桜井盛雄市長です。新型コロナウイルス感染第5波が収まらない中ではありますが、小部市でも明日を見据えた行政運営や市民の皆さんの活動が続いています。桜井市長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小部市の桜井盛雄市長です。新型コロナウイルス関連など暗いニュースも多い中での嬉しいニュース。先月小部市で行われた全国高校総体インターハイのホッケーで、地元伊豆利高校の女子が大会3連覇を果たしました。ホッケーの町小部としては、新型コロナ対応や最近の動きと合わせ、桜井市長です。
新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。市長から市民の皆さんへ。
はい、国内県内同様に小部市でも今年の7月半ばから感染者が急増いたしております。で、特に10代から50代の方が大半でございまして、大変な危機感を持っているところでございます。で、今の状況につきましては、誰でもどこでも感染してしまう、そんな状況だというふうに思っております。まあ、我々もこの丸腰でウイルスと戦うわけにいきませんので、そういう意味ではワクチンの接種が一つの大きな武器になるんだろうと思っております。
その新型コロナ対応でですね、ワクチン接種小部市ではどうでしょう。
はい、8月24日の時点でありますけども、65歳以上の方の予約率につきましては 93.2%、 2回接種された方の接種率については 92.1%、 60歳から64歳の方の予約率は 89.8%、 接種率については 82.5%、 予約率接種率は非常に高いのではというふうに思っております。
そのワクチン接種、小部市独自の対応はどうです。
そうですね、中学3年生で、高校3年生への優先接種等々しているところでございます。で、中学3年生の予約率につきましては、これも8月24日時点の話ですけど 69.3%、 高校3年生の予約率は 71.7% と、まずまずの予約率でないかなというふうに思っておりますけども、残念ながら20歳代それから30歳代の方々の予約率がなかなか伸びないなというのは頭痛の種であります。また小部市では接種券につきましては、これ12歳以上のすべての方に発送しております。ワクチンも確保されておりますので、ワクチン接種をぜひぜひお願いしたいなというふうに思っております。
地域経済対策は。
はい、そうですね、やはり一番の課題は地域経済対策だというふうに思っております。昨年からプレミアム付き商品券をはじめ、数々の助成事業を実施をいたしまして、市内企業の皆さんの下支えをしているところでございます。で、この9月議会にも第3弾のプレミアム付き商品券発行事業の予算を提出する予定であります。市内企業の皆さんからしましたら、決して満足とは言えないかもしれませんですけども、頑張っていこうという気持ちになっていただきたいなというふうに思ってます。
次に最近の小部市の動きから見ていきます。まず教育環境の整備ということで、小中学生のタブレット端末1人1台配備に伴ってですね、これ机のサイズを拡大されるんですね。
そうですね、これは先月24日に開催されました臨時議会にて、机1470台分の購入の議決をいただいたところでございます。で、小部市では今年の3月に全ての小中学校の全児童生徒に タブレット端末を配布をしたところでございますので、まあ、それに合わせて従来の 1.2 倍の大きさとなる新実規格の机を導入をさせていただきたいというふうに思っております。これなんとか冬休みまでには整備したいなというふうに思ってます。
まさに時代に合った対応なんですね、うん、そしてホッケーの町小矢部として嬉しいニュースがありました。インターハイでイスリー高校女子が学校史上初の3連覇、東京オリンピックには小矢部市出身2人の男子選手が出場しました。
ありがとうございます。オリンピックでの山下村田両選手の活躍には本当に勇気づけられたところでございます。大変なこのコロナ禍の中、練習も思うようにできずさぞ苦しんだことというふうに思っておりますけども、素晴らしい活躍で本当に誇らしく思っているところでもあります。またイスリン高校の女子も圧倒的な強さでインターハイ優勝、私も当日応援に駆けつけましたけども、本当に強かったなというふうに思っております。で、彼女らの目標はインターハイ、それから国体選抜の3連覇でありましたけども、まあ、今回残念ながら三重国体中止ということでございます。でも改めてホッケーの町小矢部をアピールできたことは次の世代にもつながっていくんだろうというふうに思っておりまして、大いに期待をしているところであります。
そのホッケーの町小矢部としてのこれからなんですか。
まあ、ホッケーにですね、関心を持っていただける若い世代が若干少なくなっているということも聞いておりますけども、今回オリンピックであれこのインターハイであれ、本当にホッケーの町小矢部というのをですね、改めて皆さんもまた実感されたと思いますので、まあ、きっとまた頑張ってくれるというふうに思っています。まあ、
オリンピックやインターハイで盛り上がったこの時期を大事にしてのさまざまな取り組み期待いたします。
はい、ありがとうございます。
小矢部のホッケー、他に全日本中学生選手権全中では大谷中学校の女子が3位に輝いています。桜井市長がホッケーに関心を持つ若い世代が少なくなっているということも聞くという小矢部市、関係者によるホッケーの裾野を拡大しようという取り組みも続いているということで、今後のホッケーの町小矢部に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで桜井市長から皆さんに一曲。
市長お気に入りの曲、まず一曲目なんですが、
はい、坂本九さんの上を向いて歩こうでお願いしたいと思います。坂本九さんの優しい歌声だけでなく、この流れる音にも非常に温かみを感じております。今まあご案内の通りコロナの第5波の真っ只中でございます。まあ、何かと下を向きがちな雰囲気でありますけども、こんな時だからこそぜひ上を向いて進んでいきたいなという思いを込め選ばさせていただきました。
坂本九、上を向いて歩こう。
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一がお話を伺っています。次は小矢部市の今後に向けての動きです。
イスリン駅周辺の公共施設整備が完了、次は民間の進出とか再開発ということになると思うんですが、イスリン駅北口整備の基本構想を策定されますね。
はい、そうですね。まずイスリン駅周辺整備事業の成果といたしましては、駅周辺の利便性が非常に高まってきたというふうに実感をしております。来年の春、駅南地区に食品スーパーマーケットがオープンすることで、さらに居住しやすい環境になっていくものと確信もしているところであります。一方駅北地区については、来年の春には JA 稲葉本店が駅前から移転するとの情報も入っておりますので、駅北地区の印象が一変する、ある意味本市にとって大きな転換点になるというふうにも考えております。で、このことから来年度駅北地区の整備の指針となる基本構想を策定したいなというふうに考えております。で、この基本構想によりまして、小矢部の顔の役割を担う駅北地区の将来の姿を明確にして、市民の皆さんとの合意形成を図りながら一定の秩序ある整備が進んでいくことを期待をしているところであります。
それからあのネーミングライツの積極的な導入ですか、自主財源確保で市長もトップセールスをされたというふうに聞きましたが、
はい、そうですね、やはりあの地方自治体にとりましてはこの自主財源の確保といいますのは永遠のテーマだろうというふうに思っております。まあ、機会があれば積極的に仕掛けていかなければいけないなというふうにも思っております。で、あのご存知の通り三井不動産さんは三井アウトレットパーク北陸親部杯のホッケ大会を開催していただいております。まあ、そういったことで地域貢献の一環としてお願いをいたしましたら快諾をいただきまして本当にありがたかったなというふうに思っております。で、まあ、もちろん親部市内にはクロスランドをはじめ、多くの施設がございますので、まあ、これからもしっかりとトップセールスで取り組んでもまいりたいなと思っています。
そのトップセールスで実現したのが親部ホッケーフィールド by 三井アウトレットパークということなんですね。
そうです。
そしてですね、来年度市政60周年を迎えるということで、それに合わせた事業も始まっています。シティプロモーションブックを作成中ですか？
はい、そうですね、あの市に対する愛着や誇りを高めるために、あるいはあの移住定住したい人の興味関心を高めるため、まあ、今年度シティプロモーションブックというものを制作をいたしております。で、あのこのシティプロモーションブックは来年度の市政施行60周年に合わせて制作をしているもので、移住定住のイベント時の配布、それから成人式の記念品など幅広い使用方法を考えているところであります。で、現在このシティプロモーションブック、これと連動した参加型企画としてインスタグラムのハッシュタグキャンペーン、それからめくるめく親部物語、こういったものを実施をしているところであります。市内の名所あるいは風景の写真とともに自らの思い出やエピソードを添えて、インスタグラムに投稿する形としておりますので、参加者の皆さんの思い出なども共有しながらシティプロモーションブックをぜひ活かしていきたいなというふうに考えています。ま
あ、市民の皆さんの思いも生かしたシティプロモーションブック、どんなものになるか楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
市政60周年に向けて制作中のシティプロモーションブックと連動した市民参加型企画、インスタグラムのハッシュタグキャンペーン、ハッシュタグめくるめく親部物語について、詳しくは市のホームページイベント欄をご覧ください。そして親部市の玄関口の一つ、イスルギ駅北口での民間の進出や再開発も視野に入れた整備の基本構想の行方に注目です。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。桜井市長、この曲の歌詞も印象的ですという愛、ハピネス。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、親部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。
ウィズコロナ、ポストコロナも見据えての市民の皆さんの活動にスポットを当ててみたいと思います。まず、あの彼岸花の名所五郎丸地区の皆さんがですね、彼岸花の里づくり委員会を設立して頑張ってらっしゃいますね。
本当ですね。実はあの五郎丸地区というのは親部市の北神谷地区というところ、まあ、そこにある町内でございますけども、まあ、あの五郎丸地区のみならず、あの北神谷地区は地域の活性化のために本当にあのご熱心に取り組んでいただいております。今はまあ残念ながらコロナ禍ということでお越しをいただく方をご案内することはできませんですけども、まあ、この彼岸花、植えてから 2,3 年後あたりに見頃だそうでございますので、コロナが収束しましたらぜひ一度いらしていただきたいなというふうに思っております。またあの通り道には村の駅北神田の里といったあの特産品の直売所もございますので、ぜひお寄りいただければ幸いだというふうに思います。
そしてあの桜町石油府の会がですね、縄文の森づくりをスタートさせました。
はい、まあ、縄文の森づくりですけども、 現在縄文ワンダーランドというのがございます。これは小矢部市の桜町遺跡を応援する市民ボランティアグループの桜町石譜の会さんが、桜町縄文パークのそばに開設している子どもたちの遊び場であります。でその開設からですね10年目を迎えて、今年からはその5カ年計画で今おっしゃいました縄文の森作り、こういったことを始められております。で5月にはアケビや山ぶどうの苗木が植えられました。7月からは探検の小道作りが開始をされているところであります。桜町石譜の会さんの会の皆さんは昨年もですね本当にコロナ禍の影響で明るいニュースが少ない中で Y 字材の謎に挑むといった事業に取り組まれるなど市の情報発信や活性化に大変ご協力をいただいております。で今回の授業では自然豊かな森の中を探検する環境を作るということで、外で思いっきり遊ぶ子どもたちが少なくなってきている中、子どもたちが自然を身近に感じ、その中で、動植物にも触れ合える魅力的な場所となり、多くの子どもたちにドキドキワクワクする体験をして、いただけるようになればというふうに期待をいたしております。
ますます充実する彼岸花の里、そして縄文の森のこれ完成楽しみですね。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は小矢部市の桜井盛雄市長にお話を伺ってきました。新型コロナ感染が収まらない中での彼岸花の球根を植えたり、子どもたちのための探検の森を整備したりの活動、小矢部市に限らずウィズコロナ、ポストコロナを見据えた市民の皆さんの活動を応援したいですね。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週9月9日は黒部市の大野久義市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。